こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていく番組です。今日の司会の林です。
はい、先週からレギュラーやっております本橋です。
そして今日はいつものメンバーと違うメンバーが集まってくれました。じゃあちょっとお一人ずついいですか。
編集部記者の木村です。
編集部記者の沼です。
編集部記者の戸松です。
今新卒で入社しました、宮崎です。よろしくお願いします。
はい、今日この6人で進行します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日6人この社内の精鋭に集まってもらったのは何の反応もないね。はい、もう暮れも押し迫ったので2025年を振り返る企画、ヒット商品、トレンド品、流行品、まあ、何でもいいんだけど、まあ、今年流行ったものをファッションビューティー業界の中から抽出して、ランキングを決めようじゃないかと、これ毎年やったりやんなかったりしてる企画なんですけれども、ちょっと今回はこのポッドキャスト記者談話室の場でやろうかなと思っています。はい、これできればもう年々盛り上げていって、あの流行語大賞とか今年の感じみたいな、
ありがとうございます、
恒例行事にしてどっかグランドハイアットかどっかで毎年
すごい夢がでかい
受賞式をやろうかなというふうに思っておりますので、皆さんそのつもりでお願いします。はい、
今日どういうセレクトメンバーなんですか。
意見を出してくれた人たち事前アンケートに基づいて決めました。はい、
なんとなく若手な感じ、
若手な感じに一人ちょっと居心地悪いんですけど、私
僕もそんなに、
はい、で私は主にあのファッションのビジネス関係のところを回っていて、本橋さんが、まあビジネスも回っていれば、最近はコレクション、ニューヨークコレクションだとか、レディースのリアルクローズみたいなところも詳しいと、はい、で木村さんが主には
セレクト、国内だとセレクトと、まあ、海外ロンドンミラノのウィメンズとコレクションって感じですね。
で沼さんが
何て言ったんですか、あ、国内のビューティーとヘアサロンと、あと最近は東京コレクションの、は
い、ああそうだよね、
はい、周りを担当させてもらってます。
はい、で宮崎さんはまだ研修中なんだけれども、いろんなところに興味があるとそういうふうにまとめちゃうけど
ざっくり、
はい、で、トマスさんが、
はい、私は、主にビューティーのカテゴリー担当しておりまして、まあエンドユーザー向けの記事の執筆を普段しております。
はい、はい、というこれで大体カバーできるんじゃないかなと思っておりますので、
はい、
はい、じゃあまず上の方から決めていきましょうか。説明するとベスト10を決めたいなと思ってて、25年のヒット商品、
はい、
ファッションもビューティーも合わさった、あるいはちょっとファッションとビューティーの枠から外れてもちょっとトレンドとして面白いなというのがあってもいいかもしれないなと思っています。で、ベスト10、そのうちの上位ベスト3をなんか金銀銅ぐらいに決めていこうかなと。で最初にもう上の方から決めちゃった方がいいと思うので、
ラブブだと思います。
はい、トレンドリーダーは木村記
者ラブブじゃないですか。
いや、私もラブブだと思います。
一番話題を巻き散らした、
巻き散らした
ラブブってなんで流行ったの、木村さん。
あれでしょ、ブラックピンクのリサですよね。
リサが、はい、
うん、火付け役になって
でも去年ぐらいのロンドンのコレクションとか行くと、うん、メディアの人みんなつけてたんですよ。
うん、あ、そうなんだ。各国の
海外の人たちが、で私全然なんだろうこれと思ってたら、その後すぐ日本でこれがラブブだとなってっていう、はい、爆発的に流行りましたね。
東京でもみんなバッグにとかいろいろつけてて、社内でもつけてる人いた？
かなめ先輩
編集長がつけてた
率先してつけてました。
率先してトレンド品をつけている、はい、はい、ラブブ、これがもう1位。
私の今年の印象それでしたけど、
本当にテレビでも本当引っ張りだこでしたもんね。
なんか、あ、まあこれは多分いろんな誰もないと思うんだけれども、 同率ぐらいでこれ入れてもいいんじゃないかな、同じような流れと言って、
はい、
脈々ですね。万博あったし、東京、まあ、万博やったのもちろん関西なんだけど、東京でも結構見ました。
つけてる人いました？
あ、でも見かけました。
あ、そうなん
だ。意外と
村上編集長
がなんで、なんで
トレンドセッター、
うん、ラブってすごくあの人形というか、なんていうのあれ、
人
形、キャラ、あのカバンにつけるような人形みたいなのつけてる
人形
逆に、うん、なんかいろいろこう T シャツの柄とか、
まあそうっすね、
もっとなんかスニーカーになってたり、可変性があるっていうのかな、この業界用語で言うと、
はいはいはい、ラブはあれですよね、ぬいのカテゴリー、ぬいっていうんですか、
ぬいぐるみ、
うん、
ってことですか、
ぬいかつっていうのは自分で作ること、
いや、ぬいぐるみを
つけること
一緒にこう写真を撮ったり景色、
あ、旅先に行って、
そうそうそう、
はいはいはい、
そういうラブも脈々やってる方なんかちょっと私わかんないんですけど、うん、ラブとかもちょっとそういう写真を撮るの含めて、あ、つけるの含めて、なんかキャラクターを持って行って楽しむみたいな流れがあったかなと思います、
うん、これはこれもじゃあその類モンチ、
あ、
これもね結
構確かにリバイバルというか、まあまあ、うん、
ラブブほどではないけど、
あの私鬼塚タイガーのショーに行った時に、
ミラノだっけ、
ミラノで、うん、あの鬼塚とモンチッチがコラボしたマスコットみたいなのが置いてて、そこで、え、モンチッチなんですねって言ったら、いや、モンチッチ今やばいんだよって鬼塚チームがおっしゃってました。
モンチって僕ぐらいの世代だとすごく懐かしくて、子供の頃に流行っていて、だからもう40何年前だから、鬼塚タイガーと同期生ぐらいなんじゃないかなというふうに思うんですよね、多分、うんうん、
確かに
流行ってた時期が昔のね。あとこういうちょっと、まあくまでまだ前提上位ってことでいいので、細かく後で決め、なんか同じようなこう、
うんうんうん、
ぬいぐるみというか、ちょっと上にしましょうか、はい、
すごいね、でも IP って感じですね、
IP か、
うん、IP です、
キャラクター IP ね、
たまごっちもそうですよね、
まあ、すんの、
はい、もたしさん何かありますか、もう今ちょっと上位から決めていこうかなと、
上位、
まあ後から動かしてもいいんだけれども、今年はこれだみたいな、
そう、ね、
なければ書いて、
でもリカバリーウェア、まあ、バクネとか睡眠、睡眠、うん、
リカバリーウェアって来たことあります？
来てます、
あ、うん、来てますって、
ね、青木が作ってるリカバリープラスってやつを着てまして、
うん、
すごくね、肩が凝るんですけど、
肩が凝るってこと
ですか、凝るんですけど、それが結構なんか楽になったような気がしないでもないみたいな感じで、まあ着てますねまあなんか結構なんだろう、すごいあるじゃないですか、プラシーボ効果みたいなのもあると思うんですけど、うん、まあなんかそういうのが結構このリカバリーウェアあるとは思うんですけど、なんかちょっと騙されやすいような人は着てみると
安心かかる、
そうそう、安心かかるんじゃないかなと僕は思ってます、
うん、
はい、なんか林さんとか着てます？
いや、全く着てないな来てない、話はこっちやけどね来てる、周りで来てる人いる、はそういう話になることある、
来てないですね、私は、
若い人あんまり来ない、そんなにね、疲れやすいとか、
最近なんかちょっと旅行に行ってホテル泊まったら爆寝が置いてあったりとかっていうことを見ることが増えましたね、なんかドライヤーはリファで、
うんうんうんうん、
爆寝のルームウェアみたいな、そうですね、そういう組み合わせが結構なんか増えたなっていう印象、
なるほどね、そういうところ浸透していくかもしれないよね、うん、
そこにリファもね、
リファ、
なるほどなるほど、
MTG もリカバリーが出してましたもんね、
うん、うん、
あ、そうだ、
はい、なんかそう考えると来年もリカバリーウェアって各社から結構出てくるイメージなんですかね、
ワークマンが出したよね、
うん、あ、そこは本当、
うん、
やっぱり安い価格でトライしやすいっていうところは
確かに、
これユニクロが出したらもう爆発的に普及に
作ってそうですよね今
研究もう来月あ
来月
来週あと発表するかもしれない
発表するかもしれない
超無理
でも確かに出てもおかしくないです
ねおかしくないよね
はい、
うんうんうん、まあ上位にはなるよねちょっと暫定で上の方に置いておくけどじゃあ沼さん何かありますかファッションでもビューティーでも何でもいいよ、
はい、
上位に来そうな、
ちょっとビューティー分野を担当してるからかもしれないんですけど、
うん、
リファは結構今年もともと人気でしたが、
うん、
結構話題が多かった旗艦店を作ったりとかもありましたし、
うん、
あのとにかくプラザさんとかあの小売店の人たちがみんなハートコームアイラ
はい
全部カタカナだから分から
ない何も分かれる
なんかシャンプーとかトリートメントとかとにかく出すもの出すもの結構こう、まあ、記事を出してもこう読まれる印象ですし、
うん、
あとあの小売りの方々がよくお話しされるのは、ハートコームアイラが売れているっていう話で
何を買ってるか分からないけど
あの櫛なんですけど、
うん
ハートをモチーフにしてて価格もそんなに高くなくて、まあ、とにかく女子高生がこれをほぼ皆一本持ってるのではないかっていうお話でして
高校生が持ってるんだ
そうなんですリファ自体は割と高い製品もたくさんあります、
うん、
だから価格帯が高いのもあるんですけどこれは、1本3000円弱くらいなの で、まあすごくこうそういうプラザとか多分小売とも相性が良くて、
うん、
あのすごく売れているとお聞きします
確かに今年いろんな商品がうちのウェブサイトでニュースになってて割と上位で読まれてるみたいな感じだったよね、うん、最近だとなんか水5000円の水がどうのこうのって出して、
はい、ちょうど11月に銀座に旗艦店を、
うん
オープンしまして、
うん、
それに伴ってすごくこう今まで以上にカテゴリーを増やしたのがあって、
うん、
その水もそのうちの一つなんですけど、
うん、
それだけじゃなくてさっきお話に出たリカバリーウェアをお披露目したのも多分そのタイミングだったり
病院で売ってるんだよねリカバリーウェアね
そうなんですよ、ね、なんかそういった戦略もやっぱりちょっと、まあ、そういうビジネス的な目線でもうまいなというかそういう広げ方もありつつ
なるほど
話題はたくさん私実際売上的にも、うん、売上の話はいいですね。
あ、
いいのかなっていうので、
重要ですよ。
はい。
うん、
ビューティーで一番勢いがある企業は MTG って言っても過言ではないですか
ね。MTG っていうのがリファーやってるもんね。
あ、そうです。MTG という会社で、うん、はい、
はい、過言ではない。
あのなんだっけ、これやってたとこだよね。
あ、そう、シックスパッド。
うん。
それもやってますね。
うん。
目視はみんなあれじゃないですか、タングルティーザーじゃないですか。
タングルティーザー。
あのプラザとかで売っているちょっとカラフルな、うん、あの櫛があるんですけど
あれもなんかねみんな
元々そうですね
多分みんな持ってる
タングルティーザー持ち歩いてる子が結構多くてって話していいのかな
うんじゃあちょっとその中でトマスさんもなんかこの上位に来る
上位に来る、
うん
私はですねまあなんかそのさっき言っていた、IP とかのキャラクターっていうところからやっぱりじゃら付けっていうのがなんか欠かせない
脈々ラブブーモンチチはじゃら付け結構紐付いてる
そうですね結構
そこ
が大きいかなと思っていて、
うん
まあ、やっぱりファッションの面で、ベルトループとかあとカバンの、まあ、持ち手の部分にもう本当にジャラジャラにいろんなキーホルダーとかぬいぐるみをつけてる若い子をたくさんあの街でも見かけましたしあとスナップ、結構フェススナップとか私行く機会が多いんですけど、
うん、
やっぱりそういう会場でもすごく見かけたんですよねでもやっぱり若い子から結構30前半 の、 あの女性男性が結構、
うん、
あのなんていうんですかね、性別問わず
なるほどなるほど
みんな
俺なんかの印象だと去年も一昨年もその高校生は結構たくさんつけてたような気がするんだけど、うんうんうん、なんかそこからもう少し上の世代もなんかジャラジャラつけてるような印象で間違ってないですか、
うんうん
はい、結構高価格帯のバッグアクセ結構硬派なブランドもチャーム出してますね、
うん、どこら辺のブランド
あのフランチっていうミラノのブランドとか、
うん、
結構もう百貨店系のブランドなんですけど、うん、そういうとこも割と可愛い チャームを出してトッツとかそういうところも出してたりとか、広がったなっていう感じはありますね。
確かに、ね、今年
この前ブルネロクチネリのチャームも店舗で見ました。
どういう羊なんだやっぱり。
このチャームを見てすごいチャームが流行ってるんだなっていうの
は。いくらぐらいするんだろうね。
多分かなりお値段
するいいお値段するよね、うん、そっか。そういうキャラクターのプラザカー店で売ってるようなやつから口練りまで。
え、なんかじゃら漬けの文脈、たまごっちもそんな感じですか。
たまごっちとあとちょっとなんか、
あ、そう、チャームコスメね。
チャームコスメ、
チャームコスメって何。
チャームコスメは、まあ、そのコスメを結構みんなカバンにつけて見せるコスメみたいな感じで持ち歩く子が多くてですね、うん、多分日付役がこのフィーっていう韓国コスメのブランドなんですけど、
うん、
こことあとブレイっていう、リップ&チーク、
シルバーね。
あ、そうですそうです、うん、はい、リップ&チークをってブランドさんとかがあるんですが、まあ、そういったコスメをカバンにつけて楽しむみたいな文化が結構2025年は、
うん、なるほど、広がって、はい、ますます広がっていろんな世代に広がっていると、うん、
これなんかルール違反みたいなのないんですか、このジャラ付け。
あ、もう本当に自由に楽しもうみたいな、すごい、
うん、脈々とモンチッチとラブも
喧嘩してもいい
喧嘩しても、もう、はい、ごちゃ混ぜで OK みたいな。やっぱり若い子もう好きなものを好きなだけつけるっていうのがやっぱジャラ付け
な。なんかちょっと関係ないですけど、あのなんていうんだっけ、ガチャポン、
はいはいはい、
うん、なんて言うんでしたっけ、
ガチャガチャ、
あ、ガチャガチャ、はい、ガチャガチャだけのお店めっちゃ増えてるじゃないですか。あー、確かに
シープラーみたいなやつ、ね、
そう、うん、でそれをめっちゃ集めてこんな大量につけてるの人たちもいっぱい見ます。
確かに、これ日本的な流行りなの、
日本の人もいっぱいやってると思う。
ガチャガチャが日本の特有、
うん、まあそうですね、う
ん、ガチャガチャに限らずこのじゃらつけという
か、これはでも結構、うん、海外でも、
うん、結構大昔だったらその携帯電話にたくさんつけてるみたいな、あれ日本だけだとか言われてたけれども、
そうなんです
ね、うん、割と、あ、こういうのはもうかなり日本に限らず世界の若者がやってるみたいな感じなの。
でもなんかキャラクターをつけてるのは結構日本に多いのかなと思って、うん、海外はラブブーとか、
うん、
キャラクター1個で、うん、あとはなんかなんていうんですかね、チェーンとか、
うん、
まあ、ブランドが出してるなんかフルーツのモチーフのものだったりつけてると思うんですけど、日本はなんかたまごっちとかキャラクターが、
あー、もっと賑やかにバラエティー
賑やかにあるなと思います、
うん
うん、ガチャガチャもそうですけど中がこう見えないじゃないですか、うん、でなんか最近そのロフトがすごい IP というか、なんか中国のそういうキャラクターグッズに力を入れ始めてて、なんか全部ブラインドボックスっつってこう中何が出るか分かんないみたいなやつで、やっぱそういうなんかガチャガチャと同じでちょっとギャンブルっぽい感じじゃないですけど、なんかそういうお楽しみみたいな要素を絡めてるなみたいな。
最年少宮崎さんどうですか。
私が出させていただいたのがドット柄、
うん
ですね、
ドット柄、はい、
私今年の春夏自分自身もめちゃくちゃドット柄のものを買ったんですけど、
うん、
こう平成レトロの文脈でというか、うん、でまたドット柄が、まあ、レトロだしなんかいいよねみたいな感じで流行ってると思ってて、なんか日本とか韓国だけのトレンドかなと思ってたんですけど、
うん、
結構今年のメット柄とかでリアーナが取り入れてたり、あとセントラルシーとかがチーフがドットだったり、あ、これ結構全世界的な今年の春夏のトレンドだったんじゃないかなと思います。
結構上位に来てもおかしくないで、
そう、でも若い人は結構ドットを取り入れてたんじゃないかなと思います。
ドットね、僕も今展示会回ってますけど、
うん、
26年春夏はドット水玉みたいなのが結構めちゃくちゃ増えてて、
うん、
なんか宮崎さんが言ってたその結構早いトレンドだと思うんですけど、まあ、そういうリアルクローズみたいなところだと26年春夏は一気に増えそうな感じがしますね。
うん、なんか柄とかそういう流れで何かあったりする？柄はないか、そんなに。
そうですね、
アイテム、ちょっとファッションの話になったんで、 ファッション系で、モタさんリアルクローズで。
ファッションはあんまないんじゃないですか。
ファッションないで片付け片付けちゃっていいの、そんなファッションなかったで。
ファッションね、
ジョーツは、
私のジョーツは春夏すごい、ね、
めちゃめちゃ見ましたね、
めちゃくちゃ見
た。なんかフェススナップでもめ
っすごかった、
ほぼほぼみんなジョーツじゃなかったですか、
うん、みんなジョーツ、おしゃれだし、その厚さと、あの熱を放出できるっていう、その半ズボンっていうなんか機能性とおしゃれを兼ね備えてるっていうところで、そうみんなジョーツ履いてましたね。あ、うん、
膝下だけジョーツ、
膝下、膝下、うん、デニム。
でも確かにジョーツとは言う、
なんかジョーツにスカーフ巻いてみたいな、
うん、あとみんなやっぱチャームをつけてる。
あ、そうそうそうそう、
そうなんですよ、
確かにジョーツですね。ジョーツね、ボキャブラリーが今まで使ってなかったから、確かにジョーツですわ、
うん、流れと直接関係ないんだけど、
半袖ジャケット
半袖ジャケットって結構多くなかったですか、うんうんうん、元橋さん、リアルクローズのブランドで、駅ビル系とかセレクト系のブランドで半袖ジャケット、テーラードジャケットで半袖の主に女性、
うんうんうん、多かったっけ。
多かったですね。あの私あのファッションジャーナリストの宮田理恵さんとコラムやってるんですけど、うん、そこでもやっぱ半袖ジャケットは売れてるし、きっていうので取り上げました、うん、今年。
大人向けな感じ、
うんうん、
あんまりなかったよね、その半袖ジャケット、うん、そのテーラードの襟付きの半袖でって、うん、でも結構新しい感じなのかな、うん、と思っていて、
なんかやっぱ猛暑がキーワードだったんですかね、うん、
上質もやっぱり暑さが関係するだろうと、
う
ん、
そうですね、う
ん、フェスなんかで、で半袖ジャケットは働くとき暑いけどちょっとちゃんとした格好したいなみたいな、
うん、
なるほど。あとは何ですか。
スカーフありますね。
スカーフ、スカーフあげてくれたの誰。
はい、
はい、
スカーフはめちゃめちゃ、その要はビジネスサイドで言うと、うん、ウェアが売れないんですよ、みんな暑くて。
あ、なるほど。
そうだから、うん、こう小物を強化してるのが結構セレクトたち、うん、セレクトショップの皆さんやってらっしゃるところ で、うん、でスカーフってもう提案の幅がすごい、スタイリングの幅がすごい広いアイテムなんで、うん、あのまあ頭に巻くもよし、ベルトループに通すもよし、なんかあのトップスみたいに着るのも、
はいはいはい、
うん、流行ってたりとか、
うん、
そのパリゴっていうセレクトショップの店員さんの話とかを聞くと、大体もうスタイリング一点何か提案するときにスカーフは必ず入れて、一緒にどうですかっていうようなことをされてるって言ってたんで、スカーフは本当年齢幅広く。
なるほどね、確かにそういう展示会では見たような気がします。
はい、
バレルレック誰あげた。
バレルバッグ、
レック、
レック、バレルレック、あれですよ、
自由みたいな、
そうそうそう、
はい、
今年だっけ、
去年かな、去年でしたっけ、
バレルレック、
バレルレック、
まあ、今年も入ったのかもしれないけど、去年も言ってたような、
去年も言ってましたね、じゃあ外します、
横に置いとこうか、はい、ミニティ、
うん。
プチトップって言って
もらうね。プチトップ
、プチトップ、プチプチって言ってた。
すごいなんかビキニみたいな。
これも今年、これも今年でしたっけ、来てるか、まあ来てる。
あげてくれたのは誰。
私が、
私、
沼さん、はい、沼があげたんですが、
はい、
ちょっと今年か、確かに吟味、要吟味って感じなんですけど、
うん、
あのなんかテレビで、
うん、
あえて子供服の T シャツを、うん、
へー、
買ってる人がいるっていうので、そこまで、そこまでっていうのもあれですね、そういう人もいるぐらい、ちょっとピチッとした、上をピチッとさせた服が割とこう女性の間では結構あったし、
うん、
なんならちょっと男性もあったかもなっていうのがありまして、あげました、
うん、私も今日ミニティです。
あ、本当だ。
確かにちょっとへそ出しとか、
はい、
なんかそういう肌見せ、
うん
うん、流行ったんじゃないかなと思っております。
名前が浮かばなかった Y2K のあれとは関係あるんですか、
でも流れとは。多分流れとしてはそこ、うん、平成っぽさとか、なんかそういうちょっとギャルっぽいとか、うん、そういう文脈での流行りだと思います。
ここに上がってないけど平成ジョージだっけ、
はい、
うん、平成ジョージ
っていうのは
シール帳とかですね、
うん、シール帳、ああ。
なあ、チール帳懐かしい。
すごい見ました今年。
はい、
あ、大人がもうパンパンになったシール帳をこう持ち歩いて、
大人が、
大人がっていうのをすごい TikTok とかディールとかでみんなが交換したり、特になんか最近だとあのちゃんと田中みな実さんがシール交換するっていう YouTube を上げて、すごいそれが再生回数されてたりして、またなんかそういうのが流行ってきてるのかな。
懐かしい、
懐かしいですよね、本当に。
平成女児
はい、平成女
児平成女児っていう言葉は分かるんだけど、これ実際に流行に物に置き換えるとそういうシール帳とかになってくるわけ。
そう、シール帳だし、まあ、たまごっちとか
も。あ、たまごっちもそうか。
平成女児、
たまごっちの仕分けのバイトしてたんですけど、その物流工場でちょっと物流センターで、
うん、当時はじゃあもうとんでもない忙しさ、
とんでもない忙しさというか商品があんまりないんで、こう
在庫がもうないんです
、持って帰るなってことで、
持って帰るな、
何みたいな。
今あ平成女児ブームでちょっと調べてたんですけど、うん、ちょっと木村さんと、あ、これねって思ったのはエンジェルブルー。
ああ、鳴宮ね、
鳴
宮ね、中村くんとか、
うんうんうん、はい、とか流行り、
確かに
リバイバルしてません、うん、なんか、
そのリバイバルっていうのは誰がエンジェルブルーを今支えてるんですか、この流行の担い手というのは。子供じゃないわけでしょ。
20代後半から30代前半、
当時エンジェルブルーを着てた子供たち、
ここが世代だと思います。
ここ世代、
そうです
ね、ぐらいとか
90年代半ば生まれの人たち、
うん
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 うん、私でも私の周りに今いないんですけど、
はい、
いますか。
エンジェルブルーのアイテムを使って
る、そうそうそうそうそう、
いない。
まあ、いなかったです、ごめんなさい。
いないけど、
でもなんか見ると結構ワクワク懐かしい気持ちになって、
ああそう、
なんか流行ってるのは嬉しいなって気持ちになりますけど、なんか忘れ去られてない。
ちょっと書いて
みて。エンジェルブルーね。
あとラブ&ベリーとかもその辺で、なんかカフェに行ってるこう高校の先輩とかがカフェに、ラブ&ベリーのカフェに行ってるのを見ました。
そう、
ラブベリーか。
確かに。
青い鳥文庫が出てきて平成
ジョ
ブ、
青い鳥文庫、青い鳥文庫、
はい、この
懐かしい、
わかります、この青い鳥、
わかる、
いやわからない、
わかりますよ、
ですか、わかりますよ。そう、こう
読んでた、
早峰薫とか、
うん、初めて見た、
全然ファッションからどんどん
プロフィール帳とかも入
ってる、あプロフィール帳、
あれなんか中学校の時になんか書けって言われるじゃん、女子。
やれますね。
すげえめんどくさかった。これ。
ちょっとファッションに戻していいですか。
あ、どうぞ。
ボアアウターって誰？
あ、はい。
はい、
この秋冬ボアアウター多いですよね、提案として。
うん、めっちゃ多いと思います。
まあデザインのバリエーションもなんかこうベストにしたり、うん、ベスト風にしたりとか。うん、タンタケにしたりとか、すごいいろいろ出てるし、
うん、
多分ウールのロングコートとかよりも全然着やすいし、多分ちょうどいいんじゃない、春先まで
実際に売れていそうな、
はい、感じはしております。
今ですね、そうすると、
はい、
あと今年で上げていいのかちょっとよくわかんないんだけども、鬼塚タイガー、まあ、ずっと売れてはいるんだけれども、1月から9月までの売り上げが確か 1.78 倍、日本の売り上げが。銀座行くとすごい行列見たことあります、鬼塚タイガーの。
どこでも行列ですよね、なんか鬼塚の店
舗、鬼塚、まあ、この数年ずっと売れてるんだけど、今年さらに拍車がかかってるような気がするのと、 インバウンドで今までそのラグジュアリーがあんまり並ばなくなったというか、かつてほとんどの勢いがない中、なんか鬼塚ぐらいの価格帯がすごくあんまり為替関係なくみんな買えるというか、売れるというか、銀座では一番目立つような気がするんだよね。
私も今年2足買いました。
どこが好きな
の？なんか形がいいのと、やっぱ色とか、まあデザインがいいなって思いますね。
なるほどね。周りも結構履いてる子多い。
履いてる子多いし、多いんですけど、あ
と、今も履いてる？
この後ろのこうペロンってなってるのは
履いて
ないんですけど、このペロンってなってるところにこう鬼塚タイガーってい うマークがあるのがなんかいいなって思います。
ちょっとレトロな感じの、
レトロな感じもちょっとあると
思う、なるほどね。もたさん、ちょっとファッション関係ちょっと聞いちゃおうか。
ファッション関係、僕はこれちょっとなんか
ちょっと話して、
これファッション絡みっちゃ絡みですけど、なんかやっぱこう
ちょっと言葉にしないと音声なので、
これいいのかな、いい、
確かにちょっとこう差もある。
だったどう、何の伝わ、
いやけどでも
僕の口じゃなくて誰かが言ってくれよ、こう責任を。
なんで俺に
これなんですか、
知らない知らない人に追わせない
で、まあ、多分大丈夫、まあ、大丈夫、あのまんマンジャロね、マンジャロっていう、はい、まあ、痩せ薬みたいな、もともとこうなんだっけ、糖尿病の薬で使われていたのをこう、まあどういうルートか分かんないけど入手して使うと、すごい食欲が減退して痩せれる、なんかまあモデルさんとかが結構使って、まあ、それでこう痩せるみたいな感じで、まあ結局なんだろうね、痩せてることがいいってい う, こう信仰みたいなのはこの業界変わらねえなみたいな感じで思ったのが、
はい、
10年期ね、はい、そういうね、なんかちょっと、まあ、急にシリアスですけど、まあ、そういう、ね、のありますよね、痩せ薬、プラスサイズモデルとか出てきたけど、やっぱり
流行ったというか結構話題になった、ニュースになったみたいな感じ、問題になったというか、
問題にもなって、はい、今年の春ぐらいからだと思いますけどね、
なるほど。この日本トラディショナル国宝って挙げてくれたの誰、
それに
一応書いたのは私なんですけど、
私国宝はね、今年大ヒットした映画で
見ました、
はい、見た人、
はい、
はい国宝を見た人、
はいはいはい、見ました、見ました。え、吉沢亮君すごかったですよね
最近見た、
いや最近見ました
まだやってるんですか、ロングラン、
まだやってる、
まだやってる、
5月ぐらいに見た、5月ぐらいに見た記憶、
初日に六本木で見たって言
って、あ、初日
じゃなかったっけ、
なんか見ました、でも会社帰りに六本木で見て、
うん、
でその翌週に林さんが俺も見たよっていう教えてくれて、結構会社でも皆さん見てまして、
見てたよね、
うん、3時間ぐらいあるでしょ、
うん、3時間
めっちゃ面白かったですよ、
ね、8月ぐらいかな、記者談話室で話す、それテーマに話そうとしたんだけど、急ぎ目も横山も見てないなんだこの連中と思って
あら、
もう全くテーマにできなかったんだけど、ここで国宝の話したいぐらいだけど、ずっと
本当に、
うん、そうなんだ。これはまあ国宝、日本トラディショナルってどういう意味なの？
なんか国宝含めてちょっとこう伝統とか、
うん、
なんか日本っぽさみたいな、うん、まあ、レトロとはまた違う文脈ですかね、うん、なんかそれとは別で、なんかそういう空気感が社会に流れている
日本トラディショナル
急によく分かんない話になっちゃった。なんか具体的にこれあったよねって伝えるのちょっとなんか今出てきてないんですけど、なんかまあそういう文脈の記事もちょっと読んだ気がしますし、国宝ブームのこう背景的な今のタイミングだからこんなに広がったのではみたいな話とかも、なんかちょっとそういう空気は確かにどことなく 感じながら生活をしている
なって、うん、なんかまとめたつもりだろうけどあんまりまとまってない
な。でもなんか関係あるかは分かんないですけど、うん、なんかすごいビューティー業界でその日本プライドみたいなのをなんか改めて発信しようみたいなすごい文化を最近感じていて、うん、あの黒米の発酵液を使用したコスメデコルテの化粧水とか、うん、まあなんか改めてやっぱ日本の凄さを世界に発信していこうよみたいな、あのすごいそういう姿勢は、まあ、なんか国宝からじゃないですけ ど、
ね、うん、
感じる
なって、そういうムーブメントあると、
はい、うん、思いましたね。
発酵はすごいブームで本当に発酵をキーワードにした、うん、あのアイテムがすごい出てて、でなんか、うん、あの成分の研究をされてる人に話を聞いた時にアメリカでも結構そういう米発酵みたいなのがすごい、うん、あの成分的なところでブームになってるらしくて、
うん、
そういうのをお聞きしました、
うん、はい、はい、皆さん話を広げた
酵素風呂も流行ってますよね最近。
酵素風呂、
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 あ、発酵で思い出しちゃった今。
関村さん入ってるだけ
で私はマイブームでした、マイブームでした、何でもなく、
あ、でもなんか
最近、うん、よく行ってます。
リカバリーウェアとかの流行にもつながるかもしれないんですけど、
うん、
健康ブーム、
ざっくりなんかシニアっぽく
早すぎ
ない、早すぎない、
健康ブームでも この30年40年ずっと健康ブームだよ。そんな健康ブームの中身
ピラティスとかも、
あれ耳つぼ誰か書かなかった、耳つぼジュエリ
ー、これもサカツもあるよ。あ、サカツじゃない、これサナカツ、サカツ
書きます。
あ、確かに耳つぼジュエリーちょっと説明してもらっていい？
今、沼さんの耳にキラリと輝くものがと思、はい、あるなと思ったら、はい、耳つぼジュエリーをされてて、
うん、
これはいつどこでどうやってやられたのでしょうか？
なんかずっとやってるわけじゃないんですけど、うん、たまにやってて、
かわいい、うん、
あの耳が、あのシールでなんかちょっと石っぽいようななんかこう、うん、あのものをつけてその上にシール貼ってるっていうものなんですけど、
うん、
その石を置く場所がちゃんとこう耳つぼの場所になってて、
あ、そうなんだ。
そうなんです、あの肝臓にいいとか、
うん、
あの私の通ってるところは、基本的に最初にこうやって押してくださって、
あ、ちゃんとしたそういう何、
そうなんですよ、ちゃんと飾りじゃない
そう、耳のつぼ
を適当にこう測ってるわけじゃなくて
刺激するための
そうなんです。
へえ、
自律神経が乱れてますね、寝てないですねとか、あのホルモンバランスがとかで、あ、そうなんですみたいな、ちょっとここが気になりますみたいなことも伝えつつ、押してくれて、あ、ここがは押した方がいいよみたいなのをデザインも含めてやってくれるっていう、
あ、それに合わせてカスタマイズというかこう、
そうです、なんか
やってくれるわけだ。
はい、
皆さんめっちゃつけてるから体中ボロボロって
どんな絶望してるんだっていう、
確かに多いね、
されすぎてるかもしれないですけど、
とまた増えてくるんじゃないですか行くたびに
でもなんか本当にあの、うん、ちゃんとあの1時間後人によるらしいんですけど1時間後とかに耳が熱くなる、で、なんかちょっと副作用的にあのいろいろ出ちゃう人もいるっぽいんですけど、
うん、
やっぱ耳って結構健康に、うん、なんかその確かにそのピラティス、美容と健康が近づいた、
あ、確かに
っていう流れは結構いろいろあるかなと、
確かにそれは、
うん、
もちろん昔からつながってはいると思うんですけど、うん、それがよりあたインナーケアとか、うん、なんか美容の範囲が広がったとか、
うん、そんなジュエリーで、ね、美容っていうなかなかね、普通のただのおしゃれなのかなと思ってたんだけども、
ちゃんと耳にツボが押されてて、
ええ、
あの
またもう一度この説明する
わ、こいつ分かってないなみたいな、ええ、
ちゃんとなんか胃にいいとか、
いいね、そうい
う耳に全ての場所があるんですよ、なんか手足が、あの冷えてるねとか、
会長、
うん、会長
なんか効果は、
効果は
会長
急に会長
ってスチュールの会
長
会長です
。あ、そうです。はい。
新たな名言が生まれた。
会長です。
会長ですか。
はい。
面白
あとなんだろう、まあこれ全部話さなくてもいいとは思うんだけれども、話したいのありますか？
オアシスいかがでし
ょう？オアシス何月だったっけ？ 11月だったっけ？
ライブがありましたね、東京で、うん、
行った人います？ライブ
社内では 2,3 人、
あ、2,3 人
行ってましたね。
オアシスのやっぱり、まあオアシス、まあバンドを復活して人気なのは分かるんだけど、まあ我々と絡みで言うと T シャツですよね。
うん、
あのアディダスの、
アディダスのジャージもあるし、黒い、まあ黒じゃなくてもいいけど、あのロック T シャツみたいな、
あ、はいはい
はい、すごくあのライブ、東京ドームのコンサートやってる期間中に宮下パークでポップアップやってたのすごい人だったもんね。予約制なんだけども、予約してもも
う、そうなんですね、
ワンサが全国から集まってみたいな、うん、社内でオシスって来てた人いたっけ？
つぶくさんとか来てらっしゃる。
ああ、来てそうだよね。
あと営業の工藤さんが、あのライブに行かれたんですけど、
あ、行ったんだ。
その前にちょっと一緒に出先に渋谷の方に行った時に、ちょっと寄っていいということで、宮下パークに一緒に T シャツを買いに行きました。
あ、はい、入れた、
入れました。なんかポップアディダス、
うん、アディダス大きくやってましたね。
で、一緒にちょっと工藤さんちょろっと行って、すぐ買ってたんですけど、もう長袖は売り切れで、もう半袖しか残ってないって言って、すごい人気なんだなって。大きくオアシスの写真がこ
うドンと、そうそうそうそう、宮下パークをジャックしてるみたいな感じだったよね。あとなんだろうね、一言言いたいってありますか？ここになくてもあってもいいけど。
私マーラータン月1で食べてます。
マーラータン、
マーラータン、はい、大好きです。
マーラータン、サンラータン派ですね。そう、
いや、なんか別物すぎます、
ね、あ、別物なんだ。あ、失礼しました。じゃあ何でもないです。
林さん、マーラータンは食べたことはありますか？
俺なんかああいう決断を迫られるのが苦手なんです。
決断を迫られる。
あの、マーラータンの決断って何で、
そのトッピングを選ぶ、あのシステムがってことですね。
そういう
決断。あ、もう勝手に頼んだら勝手に出てくるしみたいな。
そうそうそうそう。
でも自分でカスタムするのがやっぱワクワクがあって楽しいんじゃないですか。
そうそう、若い子は好きなんだろうね。
サブウェイでも俺ダメだってくれ
る。優柔不断なんですね。
優柔不
断聞いてほしいな。
でもやっぱマーラってカスタム、やっぱ自分らしくこう、やりしたい
ってい
うこと
ですか？さっきの耳つぼジュエリーに重なる。
なるほど、
確かに自分だけの一杯をみんな作りたくて、
マーラってファッション結びつくわけですね。
なんか出てないものありますか？ちょっと WWE ちょっとこれ抜けてるとまずいよみたいなさ。場所とか人でもいいですよ。この人大ブレイクしたねみたいな。
戸松さんが挙げてくださってましたけど、あの花ちゃんみなが、
花ね、そうですね、
はい、だいぶ話題に、
うん、
アーティスト、
あのちゃんみなプロデュースの、
はい、
わかんない、
オーディションで、
うん、
あの花は多分あのファッション誌とかも結構表紙を飾ったりとかもありましたし、
ファッションと親和性もある、
うん、ビューティーとも合いそうだなっていうのなんか、アンバサーさんになビューティーの編集部でもみんな見てたので、あのアンバサーになってほしいとかいう話をしてたんですけど、まだビューティーのアンバサダーはなくて、
そう、
ファッション誌とかは結構、
なるほど、
表紙とか飾られてるイメージです。
ちょっとそろそろ時間も時間が大詰めなので賞を決めていきましょうか、ベスト3ぐらいは。1位はこの辺でもういいですか？あの脈ラブブ脈脈、ちょっとカッコモンチッチタマゴッチタマゴッチみたいな、このじゃら漬け一味みたいな、
はい、じゃら漬け一味
いいな、
うん、これが金賞
と思います、
はい、
はい、
銀賞
ニツカタイガー、リファンとか、
あ、まあそう
ですね、ファッション&ビュー
ティー、並べとく、あ、日本のだね、両方とも、うん、
リカバリーウェアもやっぱ
リカバリーウェアも大好きですね、
うん、 ちょっと待って。ちょっと銀行を、銀賞をまず聞きましょうか。
銀賞。
銀賞リファと。
鬼塚大河。
鬼塚大河。2つに挙げる、うん、同じようなジャンルみたいな、
うん、同じようなジャンル
ジャンルというかなんだろうね、
ファッション部門、ビューティー部門、
まあ銀賞2つでもいいです
よ、ね、そう
です
ね、はい、
じゃあその最後銅、ブロンズ、
なんだろう、
3位、
リカバリー
ウェア、
はい、
はい、この辺はまあ誰も文句ないというような、
うんうんうん、
はい、
花の位置づけが難しいですね、
花番外編でいいんじゃないですか、
番外編、
うん、なんとか賞、うんうんうん、4番目ベスト10を決めましょう、
あベスト10、
うん耳つぼでも何でもいい、何でもいいってことなんだけど何やり
上手じゃないですか、
あ、分かる、
上手、
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 じ
ゃあ5番目、別に後で入れ替えてもいいから、やっぱりちょっと変えた方がいいとかそういうのもありなんで、
去年もね、フィー入れてたんですよ、
うん、
フィー、チャーマコスメ、
ああ、
そう、だからね
何も分かってないおじさん何も分かってないっていうか、はい、
なんだろうね、スカーフ、
耳つぼを入れる5番目
そんな、5番目
今年の5番目
どうなんだろう、
ドット柄、
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 まあいいんじゃないですか、
いいんじゃないですかね、
うん、6番目、
スカーフとかも、
スカーフもいいじゃないですか、ちょっとファッションっぽくなってきた、
うん、ファッションっぽい、ファッションっぽい、うん、その下ぐらいじゃないですか、耳つぼ、うん、あ、じゃあオアシス
の下ぐ
らい、オアシスの下、耳つぼ、
耳つぼすごいな、
5、6、7、8、
一種格闘技戦すぎて、
ベスト10にあと2つ、
日本トラディショナル国宝いる。
なんか具体例が出てないので、ちょっと、あ、でもそか、ビューティーでは発行が来てる。
そうですね。
発行。
あ、書いてもいいですよ、新しく。
ありますね。BTS とかもなんかリバイバルして
る。あ、V の
戻ってきて。
戻ってきて、なんか改めてすごい影響力だったなと思います、
うん。アンバサダー、旋風という
か。うん、そうそうそう。
発酵入れてもいいよ、
はい、ちょっと発酵入れますね、
うん、発酵の酵って難しいよね
酒に、
はい、
あれ藤井風はあれ今年にはしちゃいけない、
藤井風売れ、確かに
うちの春地の
編集部の話の
それはそうか、特別賞
うちは
うちいいよ、あのアナでも藤井風でも何でも入れて、
なんか全然またファッション増えていかないんじゃないですけど、うん、オーディション番組、
うん、
今年かちょっと
こういう話、
うん、
あ
タイムレスとかなんか結構全部話題になったなと、
確かに
思いました、
オーディション番組ね、うん、林さんが挙げてくださってたヒューマンメイドはどうですか、
ああ話題賞、
うん、話題賞だね、
うん、
ヒューマンメイド入れとこっか、じゃあ、
うん、
欄外に、欄外ポッドキャストで黙らない
よね確かに高輪ゲートウェイ、
うん、
高輪ゲートウェイ
行ってないです、
高輪ゲートウェイ行っとく、
聞きましたよ、
すいません、
はい、 高輪ゲートウェイ行った人、
はい、
内覧会に行った。
いや、この前行きました。
ああ、どうだった、オープンしてからの高輪ゲートウェイは。ゲートウェイというかニューマン高輪か。
そうっす、
はい。
まあ、平日だったからか、
うん、
あのゆとりある感じでした。
なるほど、
はい。
あと、うん、あと一つ、
うん、ランクインし
ました。ランクインした。
どう、
すごいね。
6、7、8、9、10。あ、これで
高輪ゲートウェイがランクインした。思いついたやつ。
いや、でも
1位の方が熱いから。
まあそうですね、
はい。じゃあ改めて発表しましょうか。
はい、
はい、WWD ジャパン編集部が選ぶって言っちゃっていいのかな。編集部有志が選ぶ2025年、売れたもの大賞、まだ正式名称決めてませんけども、ヒット大賞か、金賞がラブミャクミャク、その仲間たちっていうね、はい。銀賞が同率で鬼塚タイガーリファ、
はい、
3位がリカバリーウェア、
はい、
3位、同賞で、4位がジョーツ、5位ドット柄、6位スカーフ、7位オアシス関連、8位耳つぼジュエリー、9位発光関連コスメ、10位、ニューマン高輪。
タイアップ企画みたいな。
ということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、審査員の皆さん、異議ございませんね。
大丈夫です、
はい。一個忘れてた。
一個忘れてた。いいよ。
AI モデルとかどうですか。
ああ、いいんじゃないですか、現象としては。
はい、AI モデルはかなり流行った気がするんですよ、
ね。AI モデルっていうのは、会社名じゃなくて、
そうですね、AI を
使ったモデル、
モデルがもう最近すごい増えてき
て、例えばどんなところで使われてますか、具体的なブランドとかが言えます。
でもなんか海外のブランド
とか、海外が多い、
かなり使ってるところ多いですね、うん、デザイン
の。 AI モデルベスト10に入れる。
入れたい、
入れたい、
うんうん。
じゃあどこを外しますか。
高輪ゲートウェイ。何
位に入れる。
でも結構僕
どういう意
味で、これを下げてこういうことですか。だからどこに何位。確かにこれはまあ
下着ブランドもすごい多いですし、
うん、そうそう、
AI のモデルさん
は下着ブランドがやっぱり
子供、うん
うん、
子供でこう、なんだろう、顔を出し
あんまり出せない、あ、おむつとかそういうやつ、
うんうん、
あんまり裸見せたくないとかそういうセンシティブな話が絡むと、うん、AI のモデルさん使った方がいいんじゃないかと。
AI モデルをどこに入れるか。
2025年って感じはするよね。
まあそうです
ね、ええ、時代感は
もう1位でしょ。
そこ、
まあ、確かに。
リカバリーウェアかどっちかじゃないですか、はいはい、
4位、
はい、4位、
うん、いい、
あ、いい感じ、なんか
いい感じにな
りましたね、
なったんじゃないですか、うん、はい、綺麗に収まったのかしら、
はい、
はい、
意義なし、
意義なしですか。はい、ちょっと最後に来年何流行るか予想。
何流行るかな。
何流行るんですか。
コレクションを見てるお二人、うん、こういう仕掛けがもうすでに動いてるみたいな。
コレクション
あんまり関係ない。
コレクション、そうですね、難しいですね。
来年何、2026年って今年の万博に当たるような、なんか、世間が盛り上がりそうな、何々がオープンするとか、何々の記念の年だとか。
WBC があります。
あ、野球があるか、うん。ファッション業界的に言うとプラダが来た悪魔の
第2作が
上映されるのかな。
もう盛り上がりつつありますよね、そのなんかファンがみんな、
うん、
じわじ
わ。それとかパッと言えないとダメだよね。
なんかシャツとか入る
し。適当だよね。シャツってなんだよ。
なんかシャツが流行ってるんですよ。流行ってるというか。
どういうシャツ？
メンズライクなシャツ。
メンズライクの解禁シャツは流行ります。
流行ります。
でしょう、ね。
それはもう
流行るはず。
流行るはずでしょう。
本命。
はい。あの、うん、地味で強い、ね。なんかもうちょっと林さんが期待してることってちょっと違いますもんね。
ううある程度もう少し
なんか狙う部分みたいなことですもんね。
社会性がある。
うん、そう。
はい。沼さん。
馬モチーフ？
馬モチーフ。
うん、馬年？
あれね、馬年か。
馬年です。
あ、年女だ。
年女
だ。はぁ、わけぇ。24歳ですか？24
歳です。になります。
すげぇ。
すごいよね。
馬モチーフちょっと期待して
みたい、ね。
馬モチーフ。馬のキャラ。馬のキャラ。
でも、干支だから、干支が入るとは限らないじゃん。なんかもう一つ、なんかこう、理由があったりするわけ。はい。
日の山
はい。
あの私の母が日の山でして。
1966年ですね。
はい。
はい、で少ないんですよね日の山の生まれって。
はい、そうひいおばあちゃんも日の山でして。
うん、
で私の日光上の姉がいるんですけど、
うん、
姉が来年誕生予定の女の子も日の絵馬っていう。
あ、来年って日の絵馬っていうことになる。
あ、来年日の絵馬、あ、来年の女の子は日の絵馬ですね。
多分。あ、そうなんだ。日の絵馬って何年ごと60年
ごと60年単位。
はははは。
なんでなんかこう個人的にはなんかこう馬とかそのなんかすごいこうちょっとでも馬って結構あのなんかモチーフとして使いやすそうだなとかもありつつ、
うん、
でも本当に何のあれもないですそれ以上の理由は。ああ、
なんか聞いてて多分着地はそうなるんだろうなと思ったけど馬は、ね、
うん、
確かに流行るかな、うん、今年の干支なんだか覚えてます？
熊じゃないだっけ。熊流行りましたね。
確かに、うん、あ、熊流行りましたね。
熊、まあ干支でも何でもないけれどもクマテックは流行ると思うよ。
クマテック、
まあ、クマよけのなんか技術がさ。
あ、そう、確かに。
ファッション全然関係ないけれども
東京にも来ますからね、クマね。
うん、
クマテック。
ちょっとスプレーとか遅いじゃん、もう出せないじゃん。こう、クマテック来ますよ、なんかこう。
確かにね、ベアテック、
ベアテック、クマテック、う
ん、いいかも。
うん、
いきなりこうフェイスカバーが降りてくるみたいな、こう、
へ、
知らないけど知らんけど
知らんけど知らないけど、
でも音とかね、こう出すみたいな、クマと大きい音を出すと逃げる、
うん、聞くし、ね、日の絵も全然離れちゃったけど、はい、
はい、
てな感じですかね、はい、
うん、
はい、というわけで、2025年売れたものランキングをみんなで話し合いました。でちょっと、これ12月2日配信なんですけれども、皆さんの意見もリスナーの皆さんの意見も聞かせてもらえたらなと思っております。ちょっと抜けたものもあるんじゃないかと思うのでね、うん、はい、ではこれをこの会議室でコピー用紙の裏紙を使ったこの新企画をやりましたけれども、来年以降ちょっとグランドハイアットでできるように頑張っていけたらなと思います。はい、というわけで今日はこの辺でお開きします。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。